何も考えんでいいのよね。ありがとうございます。唱えてたら力湧いてくるじゃない。全部プラスに置き換わってくる。この言葉の力やね、神様の力や。どんな問題でも消えてしまうよね。ありがとうございます唱えるだけで。病気でもパッと消えるし、しんどいのもさっと消えるし、力がうわっと湧いてくるしってね、もう全部解決していく。鏡を見んと神様だけっていう意味でありがとうございます唱え続けたら、周り全部神様の置き換わるでしょ。全部自分を支えに出てくる神様の姿に。鏡本当は必要ないのよ。神様だけっていう意味でありがとうございます唱え続けたらいいだけよね。それもバックが神様、神様が背負ってくれてるっていう意味なんだけど、もう一つ神様だけって言えば輝いて出てきてくれるでしょ。プラスばっかしっていうふうにね、出てきてくれるわね。だからもうひたすらありがとうございますだけでいいのよ。何見ても聞いてもありがとうございますでいい。今日の世界から本当の神様の世界に戻るためにどういう言葉を選ぶかっていうね、やっぱり一番大事なのが言葉選び。本当の神様の世界を言葉にしないと波が合わないから絶対に戻れない。今日の世界の言葉じゃダメなの。今日の世界のプラスの言葉いくら唱えても今日の世界で終わってしまう。だから本当の神様の世界の姿を言葉にしないとダメ。だから今日の世界からずっと目覚めたらいいだけでしょ。神様の世界に戻ったらもう全部消えてないんや。だから今日の世界にいてる限りはまだ神様のこと何もわからない。本当の神様の世界はもう一瞬一瞬新たな出会いばっかしっていう受け方でないとダメ。新たに新たに受け直すっていう感謝の本当の出会いでないとダメ。一瞬でも過去をつかむようだったらダメなの。だから絶対の中心から現れてくる最高のものを一瞬一瞬新たに受け直して、絶対これもつかまないっていうのがいるのに、受けては話受けては話って眺めるだけの感覚で受け直すね。そうすると神様の世界の中にずっと住めるわけよね。何も掴んで過去を貯めないから。だからみんなこの言葉の使い方が小さすぎて、小さいものは掴みやすくなる。自分の方から波を合わせていこうとしないと神様の方から波を合わせてくれない。神様の方も一生懸命波を合わせて助け上げようとしてくれてるけど、自分の方からも真剣に波を合わせていかないとね、波の違いがものすごく大きいじゃない。言葉を選び続けないとダメ。本当の言葉をね、言葉が違ったら何してもダメ。本当の言葉を使うことが大事なの。がむしゃらにとかね、熱湯とかなんとか言わんでも淡々とでいいのに、本当の正しい祈り言葉を唱え続けると波が合ってくる。祈り言葉をかみしめながら唱えるだけがいいの。神様の世界はこうなんだっていうふうに本当の意味をかみしめるような気持ちで唱えてると、それが一番の力になる。過去は無関係、今新たに神様の世界の幸せを受け取るために唱える。常に今新たに神様から何を受け取るか、神様から受け取るための祈り言葉、これが一番大事だ。だから常に神様と自分とは一対一の関係抜かないと。どういう自分になるかっていうのもそうよね。言葉通りになるから、またどういう世界に住むかっていうのも言葉通り、またどういう番組を選んで受けるかっていうのも言葉通りになる。言葉選びで納得できる言葉をみんな探してる。納得できる言葉になったら納得できる自分になるね。だから言葉っていうのはものすごく大事なんだ。イエス・キリストさんでも心に思うだけで、思っただけでその思ったことをしてるのと同じことになるんだって言うでしょ。悪いことでも同じよ。悪いことしたって言って人を責める人は思うだけで悪いことした人と同じ悪いことしてるっていう。もっと言うと、そういう言葉を使うだけで、例えば殺人だと殺人したんと同じだって。そのぐらい言葉っていうのは大事な。だからマイナスのことを言葉にするだけでマイナスの行いをしたんと同じになるっていうね。このぐらい本当は厳しい。でもそこまで厳しく自分を見つめて言葉を選んで点検して使ってるからそうじゃないよね。やっぱり甘いからね。相当甘いよね。だから助けに助けてもらって修正してもらってマイナスが軽く済むようになってても、それで満足してるようでは神様の世界に飛び込めないよね。だから神様の世界に飛び込むために プラスのことを選び続けなかった。今日の世界で幸せって感じるためにちょっとプラスのことは使うかなんて何なんだよ、違うのよ。そんな目的じゃないの。本当に神様の世界に波を合わすために最高のプラスのことを選ぶっていう練習をしてるの。だから途中で満足したらダメよ。死内白布の苦しい思いが消えたからこれ一安心なんて喜んでたらダメなの。今日の世界でどんだけ幸せになってもそんなのつまらんっていうふうに突き放さないとね、本当の神様と出会うまではみんな突き放してしまわないとダメよね。だから祈りっていうのが一番大事ですよね。本当に一瞬一瞬の祈りをずっと続けなあかんのよね。今新たに新たに祈り続けなあかんのね。過去こんだけ祈ってきたっていう祈りはもう偽の祈りになるんだ。一日何万回祈ったらこんな偽の祈りよ。本当の祈りは一瞬一瞬一瞬一瞬の真剣な新たな祈りよ。一番それが自然な楽な生き方になる。だから 100% よ、 100% 全て神様がしてくださってるっていう受け方が必要ね。自分は何もしてない、人も何もしてない、神様が全てを 100% してくださってるというふうに受ける練習よね。何から何まで全て、1から10まで、1から無限まで全て、 100% 全て全部よね、全部神様がしてくださってるという受け方が本当の神様の世界の受け方よ。だからありがとうございますだけになりきる。イメージよりも祈り言葉や、祈り言葉を唱えているうちに、回数多く唱えているうちに中身が伴ってくる。1回よりも2回、2回、3回唱えるほど中身が感じられてくる。どんな言葉も同じだけど、繰り返すうちにその中身がよく分かってくる。本でも読書100遍いいおのずかずずって言うけど、祈り言葉はもう一つそうよね。100回祈ったら100回の気づきがあるし、1万回は1万回の気づきになるし、必ず繰り返すほど中身がよく分かってくるようになっている。だから祈ることは無限の無限の何年が無限がいっぱい唱えているうちに、その意味だんだん分かってくるの。この無限はどういう意味ってね、深い意味が中から気づかせてくれるんだ。だから何ぼ言葉で説明してもらっても本当の意味は分からないの。自分が祈り続けて繰り返して繰り返してこの中から意味を感じさせてもらったら、あ、分かったってなる。必ずそういう時は来るの。だから繰り返すことやね、やっぱりね。淡々と祈り言葉を唱えたりだけね、繰り返したら気づくようになる。神様の世界を感じ取ろうとして祈るのがいい。だからいつも本当の神様を相手にしようとしないと、本当の神様と出会いたいという気持ちで唱えることがいいね。そしたら神様も出てきやすいの。呼んでくれたら出てくるって言ってるよね、彼のね。だから祈ることは呼んでることになる。神様は呼んでることになるから出会えるようになっていく。でも他の言葉を使うと色眼鏡ができてしまうよね。だから出てきてても色眼鏡を通してみるとまだね、神様の姿とは違うような感じ方になるでしょ。だから他の言葉を使わないことが大事よ。祈り言葉だけを選び続けるほど早くなるよね。だから最高の大きいプラスの祈り言葉を唱え続けたら、必ず思いが早く消えるから、色眼鏡消えてしまう。そうすると神様を感じるのが早くなってくる。絶対から全てが生まれたって言っても矛盾するね。本当の世界がちょっとね、ちらっと映ってきてるだけでしょ、色眼鏡通して、ね、だから今日の世界の絶対から生まれたんじゃないの。無の中から何も生まれへん。だからどんな言葉でね、仮説を立ててもそれを信じ切ったらその通りになるの。その人の世界がそうなるの。だから無から生まれたっていうふうに言葉を使うと、無から生まれたっていうのが自分にとってはそれが全てになってくる。納得するようになるの、それがね。それでないと納得しないようになっているの。まず自分がその言葉通りの自分になってしまうから、言葉を変えたらまた違う自分になるから、また考えが違ってくる。だから一回言葉の落とし穴にはまったら抜けられないよね。言葉を変えていくのは難しい。言葉を自由自在に変えられたらいいけどね、一つの言葉にはまったらもうなかなか言葉の縛りから抜けられないよ。落とし穴にはまったと同じよね。言葉は変えようがなくなる。だから一回今日の世界落ちたらなかなか抜けられない、そういうとこもあるよね。言葉の縛りで縛られてしまうから、この縛りを解いてくれるものはないのよね、なかなかね。また違う言葉を使えなくなるね、普通ね。現実がこうだからって言うと、言葉に全部縛られたら 同じことを繰り返すばっかりよね。特にこのマイナスをね掴んだらマイナスの泥沼にはまっていくだけ。だから言葉を自由に選んで使えたら心配なくなる、自由自在になっていく。もう 99.9% 救われてる99.9%
あとは
あとちょっと、うん、あとちょっと言葉を徹底するだけってありがとうございます一言でまた浅いなと思ったら確認の言葉を繰り返すようになるね。それも自然よね。ありがとうございます唱えてるとどんどん深くなっていくのね。深くしてくれる気づきを与えてくるのは神様の方よね。みんな本当の神様の中へ飛び込むだけ。だから最初のありがとうございますはまず唱え始めの練習じゃない。唱えてるうちにだんだんと神様の方は深くするために気づきを与えてくる。順番にね神濃くしてくれるようにいろいろ教えてくる。1億回唱えたからってこれで卒業じゃないよ永遠の中で見たらね記憶界なんてねこの一生なんて短いもんじゃない。一瞬じゃない。神様の世界は常に無限に深くなっていく。気づきが大きくなっていかないとね幸せはどこまでもどこまでも大きくしてくれる。中から神様が気づきを与えてこないとダメ。神様が出てきて気づくのね。だから神様と自分とが一つになってないとダメなの。だから祈り言葉を唱えているうちに神様が呼び出されてきて神様が自分には出てきて気づきが出てくる。それを繰り返すうちにさらに大きく神様が出てきて大きい気づきになる。だから神様自分とは分かれてたら似てるもんな。だから本当の神どれだけ出てきたかどのぐらい割合として出てきてくれたかで気づきが大きくなるか小さくなるか。だから常に神様を呼んでるというのがいい。神様を呼び出してるという。だから神様を呼び続けるだけよね祈り言葉を通して読んだら神様が出てきてくれるっていう単純な生き方やね。本当の神様の世界においても言葉通りに浮かび出てきてくれるから全てがね幸せが欲しかった幸せが浮かび出てくるでしょ。喜びがって言ったら喜びが浮かび出るように言葉通りのものが全部無色透明の中から浮かび出て現実がいて目の前感じて受け取れるようになるからね。だから言葉選びがどんどんどんどん変化していかないとダメよね。絶対っていう言葉ではものすごく奥深いよね。だから今日の世界の絶対っていう言葉と本当の神様の世界の絶対っていう言葉も全然違うし本当の世界入ってからの絶対がまた意味が無限に段階があるよね。価値を見出すっていうんでも言葉通りの価値を見出してる。だからどういう言葉を使うかで言葉だけの価値が出てくるね。だからどんな価値でも言葉通りいっぱい出せるよ。だから本当の価値ってそうよね。言葉通りの価値よね全部ね。例えばダイヤモンド1個あるとしてもねダイヤモンドいっぱいある世界だったら石ころと同じじゃない。希少価値も何もないから石ころがたくさんあるなという感覚だったらね全然価値見出さないよね。でも世界に一つしかないこういう大きいダイヤモンドって言ったらその通りの価値が出てくるよね。でもこの価値を与えてるのは言葉だよね。言葉で言葉だけの価値を与えてるよね。太陽一つ見てもそうでしょ。あったかいっていうふうにね受けて感じたら太陽ってあったかいよね。砂漠の暑いとこだったら暑いって言うたらね太陽が悪者になってくるよね。悪魔っていうぐらいになってくるよね。焼き殺されるような感じになるからね。同じものを見てそうでしょ、ね、言葉通りに全部違うのよね。だからどんな価値も言葉で与えていけるよね。だからプラスの言葉を使ったらプラスの価値を与えられるしマイナスの言葉を使ったらマイナスの価値しかない。そこはねそれはもうみんな神様の世界にあるものも今日の世界にあるものも全部言葉通りに価値を与えていく。名前を付けるっていうのもそうだもんね。言葉で名前を付けて価値を与えてる。これ雑巾って言ったら雑巾よ、ね、これ布巾って言ったら布巾でしょ。言葉で名前で価値が変わるじゃない。だから言葉通りに名前が付いて価値が出てくる。言葉の凄さってすごいよ。
言葉を自由自在に使いこなせる自分っていうのがね、本当の自分、本当の神様の世界で言葉を自由自在に駆使するのが感謝の前の本当の祈りよね。今日の世界でも言葉を自由自在に駆使できたら今日の世界を完全に支配できるもんね。だから言葉の使い方がものすごく大事になるよね。意識の拡大っていうのがね、全てプラスに見ようもったら見えるでしょ。マイナス見ようもったらマイナス見えるもんね。何でもそうよ。地獄に降りててもプラスに見ようもったら全部プラスに見えるよね。極楽にいてても全部マイナス見ようもったらマイナス見えるもんね。
そのプラスって神様のおかげってとこにいるかいないかだけですよね。
うんうん、そうね、う
ん、いたらもう全部プラスにしか見えないんです
よ、ね、そうですね、うん、
それって次元の縦のプラスになっていて奥
につながれてる、うんうん、やっぱり言葉通りの自分がそこに出てきて感じ取るから言葉の力やね。言葉だけの自分が神様の方が出てくる。でそれと波の合うものを感じ取れる自分になってるんだ。だからプラスの言葉を使ったプラスを感じる自分になってるから、どこに置かれてプラスを感じる。あなたになぞけ直そうにしているとよくわかるわね。今の言葉はすぐ実現するし感じるしっていう感じでね、一番高い世界に行ったも無限分の1秒の瞬時に言葉通りになるからね。でも思いいっぱい貯めたところは過去の言葉が今現れて今の言葉が遠い未来に現れるもんね。ずれがあるだけ気づきにくい。それだけの違いだよね。本当は全部言葉通りになっているわね。今の言葉が必ず未来を作っていく。だから言葉で定めていくだけね、自分がね。だから今の世の中見たらおかしいわね。プラスが欲しいのにマイナスことは使いすぎてるもん。幸せを願いながらマイナスことはいっぱい使ってるもんね。マイナスを消そうとしながらマイナスことはいっぱい使ってるんだからね。本当は正反対よね。マイナスを消したかったら絶対マイナス使ったらダメね。プラスだけを使わないと。使うほど増えてきてるのにみんなそうよね。病気の名前だけでも病気増やしてるし、地震やって災害の名前だけで災害増やすもんね。テロやって言うたらテロばっかり増えてくるし、言葉通りに増えてるもんね。だからみんな言葉の力を忘れてる。現実の殺人よりも言葉の殺人の方が本当は働きが大きい。現実の殺人は過去の言葉の結果が現れて消えてるだけじゃん。で今のマイナスの一言が宇宙を駆け巡るかもしれない。どれだけ大勢の人に影響を与えるかもしれない。核連鎖反応を起こすかもしれない。そうだ、何万人何億人殺す働きになるかもしれないもんね。だから言葉の殺人の方が罪は重いかもしれない。マイナスに思うということがね、一言マイナスの言葉を見たり聞いたり言ったりするだけで同じマイナスをしたのと同じね。マイナスを行いと同じ価値がある。だから無防備っていうのが大抵そうよね。勝手に聞こえてきたっていうね、見えたっていうだけ違うわね。本当はね、自分が選ばないとダメよね。プラスを選ぼうとしないとそろそろね。だからどんな場合もプラスの言葉を使ってプラスに思い返す翻訳しないとね。だからプラスの言葉だけを積極的に使い続けたらマイナスの言葉は絶対入ってこないし影響を受けない。何でもプラス思考で何でもプラスに翻訳してっていうのがいいよね。そのマイナスの言葉を聞かされてもプラスに思い返してしまうでしょ。どんな思い返しでもできるじゃない。マイナスを身代わりに背負って消してくれたっていうイメージ。そしたらマイナス消えてしまう。自分が背負って消してるみたいな親族になるけど、身代わりに背負って消してくれたっていうだけでマイナス消えていくし自分が軽くなる。だから人がマイナスの言葉を使ったって言って責める必要なんか全然ないもんね。ありがとうございますで喜んだら済むことよね。だからプラス思考でプラスに言葉を使ったら全部プラスになるもんね。あの人がマイナス言葉を言うから聞いてしまったって言うたらダメよね自分がマイナス見たからね、マイナスに言葉を使ったからそうなってるだけよね。プラスに思い返したりだけよね。 身代わりにマイナスの言葉を使ってマイナスをかき集めて背負って消してくれたって言えばいい。そうしたら大きいプラスで。
行動そのものもそういうふうに言えばいい
んだ。うん、みんなのマイナスを身代わりに振り返って大難を小難で消してくれてるっていうね。おでんのマイナスを身代わりに消してくれたって言えばそうですんでね。代表的にってね。そしたらマイナスが消えてプラスが出てくるようになるよね。言葉通りになる。プラスに翻訳してしまえばいい。だからのぶちゃんの辞書にはマイナスっていう言葉はないって。全部プラスになってしまうというのがいいじゃん。だからどんな価値でも言葉通りに見出せるから。暑い時暑いって言うたらそうするよね。零下何十度の寒い時期が今続いてるって思ってね、今日はこんなにありがたいって言って。なあ、こんな幸せな時はないというふうに言うたら熱いのも消えるわね。だから今の一瞬をどう受けるかやもん。もう言葉だけで自分の気持ちがカラッと変わってしまう。プラスの言葉は幸せな自分になってしまう。自分っていうんでも言葉通りにみんな定めてしまってるもんね。だから肉体が自分っていう人はもう肉体自分っていうふうに思い込んで、そういう生き方に小さくなってしまうでしょ。でも天照御神様が自分って言った方がいいよね。幸せな大きい自分になれるしね。それで肉体はレゴ構造の小さい模型分身って言えばいいやつ。それも輝いてくるじゃんね。天照御神様の模型って言えばレゴ構造の模型って言えば大きく輝くよ。
本物の模型ってこと
で。そうそう、本物の模型になるじゃね。言葉通りに
やれることはいっぱいありますね、うん。そういうのも祈り言葉になるんですか。
祈り言葉は本物の世界を言葉にしたら祈り言葉やね。本物の世界を感じ取るための言葉が祈り言葉やね。今日の世界のは祈り言葉じゃないですね。念力になる。思いの力になる。
本当はマイナスはないでしょ、真実の世界には。
真実の世界はプラスばっかり受ける。
そうした時にこのマイナスを身代わりに背負ってくれていっぱい消してくれたっていう言葉自体が、
ね、本当の世界はいらないよね。マイナスっていう言葉は必要ないよね。またその途中ね、マイナスにかかる人の場合思い返すだけね。
だから引っかかる瞬間その言葉を使えばいいってこと。今日にいる時はそっちで、真実の方にいる時は必要ない言葉ですよ ね、
うん、ね。だから今日の世界を眺めてる時はそういう思い返しプラスにプラスに翻訳する。本当の世界に入ってたのも本当の大きいプラスばっかし余計なわけだけ。時々本物の世界眺めてる、テレビの世界眺めてる、その違いじゃん。テレビの世界は今日の世界、そんな感じで使い分けるだけでしょ。じゃあ時々サングラスかけてみるっていう、自分でサングラスかけてみるんだったらいいじゃない。使い分けてみれるから。でもサングラス外してみるのとかけてみるのの違い、順がよく分かっているからとらわれない。色眼鏡かけたら色眼鏡が映るっていうのが分かるじゃん。時々真っ赤な色眼鏡かけてみたら。
それやってて移行してってるんですか、真実の世界に。
いや本当は真実の世界だけっていうのが本当なんだけど、う
ん、たまにこっち来
た、たまに楽しんでるんじゃない、言葉通りの遊びを。
やめればいいとかって本当は言われそうですか。そんなことは言わない。
いや、言葉通りになってるっていうのがよく分かったらいいだけやけどね。それ分からんかったらのまり込んで、はまり込んで抜けられない。だから言葉通りになるっていうのが本当に分かったら自由自在になれるけど。
自由自在になればいいんです、うん、それが感謝の世界ぐらい。
自由自在になったら常に本物でしょ。で本当の自由自体っていうのが自分の自由を全部捧げ尽くして絶対法に生きるでしょ。そうすると全体から同じように無限倍にして絶対法師と自由を与えてくれるじゃない。で無限倍になった絶対法師と自由が本当の自分の自由自在。もう誰からも縛られない、絶対法師されるばっかしっていうね。それでも自分は絶対法師するんでしょ。これが最高の幸せな生き方という形で絶対方針に生きるんでしょ。つまらない生き方はしないんだよね。全体を幸せにするための本当の最高の生き方が絶対方針だもんね。 小さい自分だけの幸せなんて、わがままな自分勝手な自由なんて最低って見てるんよな。だから大きい縛りの中に入りながら、縛りが消えて無限倍の自由を与えてもらう姿よね。そこまで自由になった言葉の使い方ってすごいよ。
行き来できて自由になる、あっちにいるだけが自由じゃなくて、
うん、だから神様がいつも自由自在でしょ。で、自由自在の神様を次から次へと新たに出てくるのが本当の自由自在よね。だから絶対過去をつかまない生き方でしょ。常に循環してるっていう姿よね、自由自在っていうのもね。だから絶対奉仕が捧げ尽くして循環されてる働きだもんね。幸せでしょ、絶対奉仕してもらってみんなから幸せ与えてもらうでしょ。でも自分が絶対奉仕しててこそ分かるのよね。自分が絶対奉仕に来たら同じように絶対奉仕されてるのに気づく。
回してるばっかりって思ってる、
うん、自分が絶対奉仕できないとわからないよ。
そっか、そういうふうに取れない、
うん、
絶対奉仕してる程度によるんですか、その感じ方、
う
ん
う
ん、
そう、だから自分と涙合うものを感じるだけっていうの、だから言葉通りに感じるだけっていうのもそうよね。
これが感じさせてもらってるってことなんだ。やっぱり神様のおかげっていう言葉が相当効いてるんですか。
そこで最高の言葉じゃない。本当の神様のおかげって 100% そうだもんね。何から何まで全て、一から無限まで全て、100% 全て神様の働きだけよね。自分が、人が何かしてるっていうのは違うもんね。神様が全部してくれてっていうのがね、本当にね。だから神様だけって受け方がいい。だから神様のおかげっていうのが最高の言葉になるでしょ。大きいプラスの言葉よね。だから自分が何もせんでも神様が全体が全部してくれてるっていう感覚になっていくの、その通りになる。
中が変わってんですね。
言葉通りに、言葉通りに全部変えてきてくれてるでしょ。全て神様のおかげですってね、言うだけで気分が変わるわね。言葉の定義を自分で定めていく。私の神様はこういう定義なんだっていうね、言葉通りの神様。神様っていう名前だけで争ってるやん、世の中に全部。だから表面の言葉だけにとらわれてるからね。同じものを指してるかもしれんのにね、それで気づかない。本当の神様を指してるんだったら、どういう言葉も同じことになるのに、争うことは全然ないよ。自分で言葉を選んで定めて使えるっていうのすごいことよ。本当に断定的に使えたらすごいよね。絶対誰にも負けないじゃない。それで言葉通りに全部定めていける。幸せって言ったら幸せになれる。プラスだけ言えばプラスだけになる。必ず言葉通り実現してしまう。
新たなる無限の前のプラスだけっていう言い方もありですか。
ありよ。プラスだけ、プラスだけでもいいよ、ね、うん、本当にプラスしか出なくなるよ。プラスばっかりしなる。それまた無限の無限のプラスだけっていうのが大きくなっていく。イエスさんをね、人を評価する、他を測る、同じ測り自分を測るって教えてるわね。普通人のことをいろいろ言葉で表現して、この人はこうだ、あなたって言ってるでしょ。でもそれは人を測りにかけて測っていることだけど、それは結局自分を測ってるんです。自分のことを言ってるのよ、この言葉でね。